上地明憲の
金融が分かれば世界が見える。
いや、なんかすごくいい感じの曲で始まりましたが、この12月からですね、新しい番組なんですね、これ。いや、もう金融が分かれば世界に見える、非常に大きなタイトルですが、まあ気軽に皆さんに聞いていただきたいという形で、いや、いわば上地明憲先生に対して私佐久間が生徒役でですね、金融のあれこれを聞いていくという番組なんです。まず上地先生にですね、自己紹介というか、まあいろんな顔がある方なんで、そのあたりお願いいたします。
はい、なかなか一言で何者だっていうのが難しいところがありまして、うちの娘にもですね、お父さん何やってんのって言われて一番困るんだって言ってましたけども、まあ今一番まあこうなんていうかな、時間を費やしてるのがですね、金融教育をされる方々の教育をしている、まあ、そういう学校を運営しているというでしょうかね。はい、
まあ、一言で金融教育って言っても、まあ、様々ですけど、まあ、要はあれですよね、僕ら金融教育って受けたことないですよね、考えてみたら。子供の頃から
ないんですよね、ですから日本では大学の経済経営学部を出ても、今やっているような金融教育の内容というのを学ばないで社会人になっているので、まあ、政治家も学校の先生もメディアもちょっと金融のリテラシーというのはですね、やっぱちょっと正直言って諸外国から比べると低いのかなっていう感じしますね。
やっぱりそうですか。はい、いや僕らだまあ意外と海外のこうそういう金融事情って、まあ、はっきり言ってよくわからないし、まあ上地先生自身はまあ海外いらっしゃって、まあ、僕らもニュース番組でね、ニューヨークも上地ですっていうようなことでよく存じ上げてるんですけれども、やはりその辺日本は圧倒的に遅れてるって言ってよろしいんでしょうか。
まあそうですね、金融教育ということで言うと、はい、やっと去年から、高校の公教育の中で、でしかも家庭科なんですね。
そうなんですよね。
家庭科なんですよ。
調べてびっくりしました。
はい、一部にですね、公共という科目が社会科の中にありますけども、はい、その中で若干少しは出てくるんですけども、ただ例えば家庭科の中でもね、今1年間の中でどうでしょう、2日間45分か50分が2コマぐらい分しか入ってませんので、おそらくですね、まあ、ちゃんとした、理解を得るのは難しいかなって感じがしますね。
そうですね、まあ、そもそも金融ってね、僕らも、まあ、金融ってよく言うんですけれども、まあ、一応辞書で調べてみるとこんなこと書いてあるんですよね。金銭の融通、資金の貸借、また資金の需要と供給の関係、資金の需要に対する供給の便宜を図ること、まあ、これを聞いても、まあ、お金の貸し借り、お金を増やす、ちょっとよく分かんないんですよね。
これじゃ分からないですよね。まあ、金融とね、やっぱり経済の中では、まあ、よく例えられますけども、はい、まあ、人間の、まあ、血液っていうところですけど、はい、やっぱりその中心的なその人間の体の中で一番大事なその血液の部分の理解が、まあ、経済における、まあ、お金の流れなんですけどね、これはやっぱり基本的に理解しないで大人になってしまうと、まあ、いろんな意味があるんですけども、はい、例えば一番分かりやすいところで言うと、多分生涯のお金のたまり方が千万単位で変わってくるだろうなというふうに思います。
そんな額変わるもんですか。
変わりますよ。例えばちょっと具体的な細かい数字で言ってもいいですか。
はい、どうぞ。
例えば毎月5万円の積み立てをしますね、はい、今銀行で積み立てると金利がほぼゼロじゃないですか、
まあ、ゼロですね。
で仮に年間で60万、はい、30年で1800万、はい、で30年間もし金利が今と状況変わらなければ、ほぼ1800万ぐらいですよね、
まあ、そういうことになりますね。
で仮にこれがですね、はい、年率平均で 7% ぐらいで、はい、積み立て投資ができたとすると、はい、1800万円が6100万になるんです。
ちょっと待ってください。そんなになるんですか。
4300万の利益が出るんですね、でちなみに私なんで 7% って言ったかっていうと、 あの世界の上場企業に投資をするような投資信託というのがあるんです、
はい、
まあ、これインデックスファンド、はい、世界株式のインデックスファンドというんですけど、うんうん、これははっきり言ってどこの銀行証券会社、いやいやもう田舎の郵便局でも誰でも手に入るものなんですね。
そういうもんなんですか。そういうのあるんですか。です、商品としてあるの。
そんなものでも長期で言うと年率平均 7% ぐらいなんですね、うん、はい、だから1800万円が6100万になるということは、利益で言うと4300万です。
いやでもそれ伺うとね、みんなやったらいいのにって思うんですが、うん、
あの日本以外の皆さんはみんなやってます、例えば、世界の年金基金ってありますよね、
はい、あります。
あの国民の老後のお金を運用するとこですよね、はい、あのもうはっきり申し上げて、うん、世界の年金基金で株や債券、うん、さっき言ったようなものですね、はい、ああいうもので運用しないところは例外なく一つもないです、
うん、ほうほうほう、なるほど、うん、まあ、確かにそうですよね。あの預けたお金が増えていかないと年金として返せないわけですもんね、うんうん、
でね、4000、その4000万の利益ってさっき言いましたよね、はいはい、でちなみに例えば投資をやってる方も中にはね、これ聞いてる方でいらっしゃると思うんだけれども、4000万円投資で儲けるというのはね、2億円とか3億円投資して初めて4000万儲かるわけ。
そうですよ
ね。それが積み立て投資でそれぐらいの利益を得れるということなんです。でそれで、まあ、その金融教育がなんで学校で始まったかっていうと、実は背景としては、子どもの頃から日本ではなんかお金っていうと汚いこと、うん、なんか投資で儲けると悪いことして儲けたんじゃないかみたいな感じじゃないですか。
そうですね。あの額に汗をしない で
濡れ手に泡っていう言葉があるんですよね。
もう本当にそうですよね、まともな親だったら子供に金の話なんかしないみたいなことに、
うん、ね、
まあ、皆さん言いますからね。
株式投資やってる、ね、
う
ん、男には夢をやらないとかね
そうそうそう、
あとは刑事ドラマ見てても、ね、やったら投資家が殺されるんですよ
確かに多い
そうなんですよ。
もうイメージがそういうふうにこう色付けられてるんですかね、うん、
あのね、やっぱりね、投資っていうのがね、はい、投機と博打ですよね、
うんうん、
これとね、まあ、日本の場合は、うん、歪んだ形で成長しちゃったのかななんていうふうに思います、
うん、
でこれはやっぱり僕は証券会社に問題があるのかなと、
うん、あ、そういうこと言っていいんですか
いや、まあ、いやこれは僕が言わずとも、はい、金融庁、あのつまり、
はい、
あの証券会社や銀行の監督官庁は金融庁ですね、
はい、金融庁ですね、
確かに。実は金融庁が、どうでしょう、7年8年ぐらい前からですね、はい、もうこのことを実際に言って、うん、公の文書になってます。
なるほど、
うん、いつまで一体金融機関はこういう博打的な投資を国民にさせるんだと、はい、
うん、
で、まあ、僕は言ういつも言ってることですけど、はい、投資は投資なんだけども、
はい、
僕はその積み立てで世界の株式市場に投資をしてお金を増やすというのは確かに投資ですが、
はい、
投資の中のね、うん、長期資産形成という概念なんですよ。
なるほど。ちょっとなかなか聞いたことない言葉ですよね、長期資産形成。
そうなんですね、はい、でこの長期資産形成というのは、はい、いわゆる投資って予測をすることが一般的じゃないですか。
そうですね、株が上がる下がるみたいなこと、はいはい、
世界経済今後どうなるのか、はい、どこのマーケットが上がるのか、うん、まあ、金融機関に行くと調査部というのがあって、はい、まあ、それに関するこうレポートを書いて、それを顧客に見せて、うちの調査部では、まあ、こういう見通しを立てているので、
うん、
こういう金融商品を買うといいですよと、まあ、こういう立て付けになってますよね、
うん、それは確かによくわかります、うん、はい、
で実はこの長期資産形成というのは、そういう経済の予測、うん、マーケットの予測というものを全く必要としない、はい、むしろそれがあると弊害になるぐらいにいらない、無用の長物なんです。
お、
うん、
ほっときゃいいってことですか。
ほっときゃいいんです。なぜか、世界の上場企業というのは、
はい、
長期的に利益成長遂げようと思って頑張って働いてますよね、
うんうん、あ、まあ、当たり前のことですよね。
ロシアがウクライナ侵攻した日に大暴落しましたけども、はい、例えばグーグルやアマゾンやアップルの社員が、はい、今日はロシアがウクライナを侵攻したから会社休もうなんていうことはないわけですよ。
ないですね、確かに、ね、
ないわけですよ、それでね、あと株式市場というのは、はい、 一種の上場作用っていうのが働くんですね、
はい、
つまりどういうことかっていうと、やっぱりね利益成長というね、
はい、
まあ、古いっていうのかな、ざる、
うんうん
うん、これに上場企業ふるいにかけるわけ。
あ、そうすると、うん、ダメな会社はその穴から落ちてく
る、落ちてくんです。
でちゃんとした優良な健全な会社だけは残ってい
く、うん、残るんです。
あ、そうするとやっぱり上場ってそういう形で入れ替えが常に行われてるってこと、
うん、そうですね。 ある種の投資家による投票活動が株式市場で行われていて、長期的に利益成長できる企業が残るということなんです。言うならばね、
うん、
この残ってる会社というのは、はい、平均的に、
うん、
長期的に利益成長を遂げている企業群なんです、だから、長期的に利益を上げていくわけだから、で実は株価っていうのは、
はい、
まあ、どうやって動くかっていうとね、短期要因と長期要因があるんです、
う
ん、
はい、あ、そうですね、確かに、ね、
で短期要因っていうのは確かにね、ロシアがウクライナ侵攻したとか、
暴落したりとか、
ね、暴落したり、はい、まあ、習近平が台湾について強硬な発言をしたとか、はい、うんうん、アメリカの中央銀行が金融政策の転換をしたとかね、まあ、こういうことで毎日ほぼ動きます、でこれを受けて投資家が強気になったり、弱気になったり、そうと鬱を繰り返すようなね、まあ、そういう動き方です、まあ、例えて言うならばね、コップの上に花粉を落とす、これ高校の時やりませんでした、
やりましたね、
やりましたでしょ、
はい、ブラウンド、
ブラウンドよくご存知ですねブラウンドというのは予測不可能なわけです。
ですね、確かにね、はい、あれは、はい、
で実はあのファイナンスっていう、まあ、その金融の、まあ、経済学者ですね、いっぱい論文書いているんですけども、はい、短期の株価というのはブラウンドに近いんですよ、
う
ん、だから予測不可能なんです。
そういうことになりますね。確かに今おっしゃったことが事実であれば、ね、
だから日本の証券会社ってある意味、これを予測しようとしてるわけです
無理筋を
けどなんでこれやるかっていうと、はい、その方が儲かるから。
すみません、ちょっとね、そこが不思議なんですが、その、証券会社は儲かる、
はい、
っていうのはどういう、うん、
証券会社というのは、
はい、
例えば株の場合ですよ、
はい、
買うときと売るときに手数料かかるわけです、
は
い、まあ、最近はそんな手数料のね、無料化みたいな一部のネット証券でやってますけど、まあ、基本的に金融というのは売買で手数料上げるっていうモデルなわけです、
いわゆる手数料商売でわけですね。
ということですね。
そのマージンを取って、
はい、
そしたら、まあ、素人でも分かりやすく言えば、まあ、繰り返した方がいいわけですよね。
そうですね。だから本当にブラウンドをしていく中でこれは上がるぞ下がるぞとチャート分析とかやって過去の値動き調べると将来の値動きは分かるんだみたいな、そういうヘンテコなロジックを立てつけて売り買いの頻度を上げることによって手数料を上げると、
そういうことか、
そういうモデルになってるわけですよね、だからお客さんがその長期的に資産を増やすにはそれやっちゃいけないんだけども、まあ、その辺がまあいわゆるね、まあ、利益相反というか、まあ、ゴールの違いというのかな。
そうですね、いや、僕なんかやっぱり思うのはね、株っていうとやっぱりすぐ儲けたい、つまり2年3年なんかちょっとそんなのめんどくさいんだろう、もうすぐ儲けたいんだっていうようなイメージがどうしてもきちゃいますね、株の。
これね、人間のね、もう本性でもあると思うんですね、要するに長期的なことよりも短期的なものの方をね、重視するという人間の錯覚例えばね、あの木がね、高い杉の木があるとしましょう、はい、高い木と低い木が、はい、これ遠くにあるとどっちが高いか低いか見えます、じゃあね、低い木をね近くに持っていくんですよそうするとこの低い木の方が高く見えちゃうんですね。
そうですね、
まあ、これは一つの例えですけど、
わかります、
そういうこれ錯覚じゃないですか、だからやっぱり人間というのは遠い先の将来、実はさっきの長期資産形成というのは大きな、さっき4000何百万の利益、でかいんだけど、先の利益なんです。
まあ、そう、確かにね、
それよりも目先の10万円の利益の方がでかく見えちゃったりするわけ
はあ、なるほど、
これね、投資家の行動バイアスって言うんだけど、まあ、これをあの研究する経済学者がいっぱいいますけども、だから日本の証券会社はね、投資家の行動バイアスを利用して手数料を稼ぐビジネスモデルになってるんですよ、
まあ、分かりやすいのはそういう行動心理学的には正しいわけね
そうですね
それ、はい、だけどそれはね、顧客の利益を考えたらまずいですよね、確かにそ
ういう、まあ、そうなんですよね、だからそこに金融庁がメスを入れて、これあの僕がなんか金融機関のことなんか悪く言ってるように思うかもしれないけども、はい、これ実は金融庁が言ってることです、で基本的に、あの世界の上場企業が利益を上げることによって、長期的に年率 7% の、これ実際にリアルに金融商品として、 存在してるわけですよ。ところが、これが日本の消費者、届いてないということです。
知らないですもんね、普通にね。
だって
なんです、どうしてなん
ですか、これ進めたら金融機関
みんなそっちに行っちゃう
ご飯食べられなくなっちゃうから、基本的に全員がそれやったらね、けどやっぱりその金融庁が指摘していることは、まあ、金融機関というのはね、あの国からある意味免許、認可で、認可事業ですよね、で金融庁が監督官庁ですよね、世界に存在するその資本所得と言っていいと思います、
はい、
その長期で、例えば、世界株式の 7%、これリアルに存在してるんです、でこれが家計に届かない、金融機関が届けようとしていない、
それは甚だしい問題ではないですか、
ですよね、だから僕は本当思うんですけど、このリアルに存在する資本所得というのは、インフラみたいなもんです、ね、インフラっていうのはその経済において、その経済成長、国民経済の発展にベースとなる、発展の礎となるもんですよね、まあ、いわゆる、まあ、インフラっていうと、
まあ、土台ですよね、
土台ですよね、まあ、建築物、例えば港湾とか、高速道とか、電気ガス水道、まあ、こんなものをインフラって言ってますけど、僕はもうね、このね、さっきの資本所得、世界で 5% 7% の生まれてる金融商品として存在している、これインフラだと思うんです。
いやそれはね、今伺うと確かにそうなりますよね、いやここでちょっと疑問なんですけどね、これ日本のそういうのを知らないとは、日本の特殊事情なんですか、例えばアメリカとかヨーロッパとか、一般、まあ、カスタマーというかの方々がそういったものを、金融商品を実際には長期資産形成として購入してるんですか。
してます、今は。
今は
ただ、アメリカとって、40年前は今の日本と同じです、
そうだったんですか、
でね、なんでこれが、まあ、アメリカや、まあ、ヨーロッパ、まあ、だけじゃないんですけどね、シンガポールでも、オーストラリアでも、ニュージーランドでもそうなんですけども、なんで一般的になってきたかというと、実はね、多分お聞きになったことがあると思いますけども、確定拠出年金、
ありましたね、
401K401K ってやつです、それからあともう一つ、日本ではNISAって言われてます。
ああ、はい、もうなんか今NISA さんざん宣伝して、
来年から新しい、ね、新制度になってきますよね、アメリカではね、これ IRA、
IRA
インディビジュアルリタイアメントアカウントっていう、まあ、日本のNISAに相当するものです、でこれができたのが40数年前なんです。
そんなに前から存在して
るんですか。でそれで、お給料の中の一部から、毎月何百ドルか何万円か積み立てて、でそれがさっき言ったやつなんですよ。
ちょっと待ってください。そうすると40数年前からアメリカには存在していると、そうすると例えばですよ、実際にもうその30年とか40年近く経ってある人がいるわけですよね、
います。
ちなみにそういった人ってどれくらいかけて、どれくらいいただいてるんですか。
それがね、いい質問いただきましてありがとうございます。実は先月アメリカに行ってきたんです、でアメリカのいわゆるファイナンシャルアドバイザーというね、あの独立系の方々と会ってきたんですね、アメリカでは金融機関に所属しないフリーランサー的な金融の、まあ、営業する方々がいらっしゃるんです、まあ、インディペンデントファイナンシャルアドバイザー、
なんかよく IFA とか言ったりするやつですね、
まあ、独立系金融アドバイザーということですね、まあ、いろんな証券会社の、まあ、代理店みたいなことをやって、
それが個人でできる
んですね、転勤もないし、ノルマもないし、自分の好きなようにやることができるっていう、まあ、そういうアメリカのアドバイザーの視察に行ってきたんです、
そうですか。
で彼らに何人も質問しました、あなたの顧客の1口座の平均残高はどれぐらいですかって聞いたんですよ、いくらだと思います。
いや
平均ですよ、
平均、まあ、5,000-6,000万ぐらい、
まあね、僕もそんなイメージかなと、日本よりは多いだろうと思ってました、だからまあ 4,000-6,000 ぐらいかな、答えはね、1 million US $2 million、だから1億5,000万から3億って言うんだよ。それって富裕層でしょって聞いた、
まあ、そうですよ、
オーディナリーピーポ
ーすいません、アメリカのオーディナリーピーポー、一般人ってどれくらいのことを言ってるんですか。
定義で言うとこんなイメージです、その40何年前にその制度が始まりましたね、ですから、 まあ、高校で大学でもどっちでもいいです、うん、20歳前後で働き始めて、はい、お給料の一部を、その IRA とか 401K で、
はい、
まあ、アメリカの株式とか世界の株式で積み立て投資を40年していた人です、
は
い、それがそのオーディナリーピープルの定義です、
まあ、ちなみにここのスタジオに今外にいる、
はい、
あの女性がいますけど、
はい、
ああいうイメージでよろしいんですか。
あの本当にいわゆる、あのいわゆる工場の労働者から、
はいはい、一般サラリーマンみたいな、
お皿洗いの方から、
はい、
コンビニの店員から、
はい、
まあ、大学出たホワイトワーカー含めて、はい、とにかくそれをやった人ということです。真面目に40年働いて、一応その制度を使って、ちゃんと積み立て投資をした人という意味ですよ。
ちなみに積み立ての額ってどれくらいなんですかね。
まあ、これはね、人によって違うと思うんですよね、若い時はねそれこそ、まあ、1万円とか2万円というレベルでしょうけども、まあ、どうでしょう、みんなさんお話を聞いてると大体50代ぐらいになってくると、まあ、5万以上は積み立ててる感じでしたかね。
でもそんな無理な、
そんな無理な金額じゃないですよね。で大体ねどうでしょうね、まあ、20歳前後から始めて55ぐらい、まあ、55ぐらいの時にはどうだろう、掛け金が5万ぐらいになってて、で65で退職する時に大体7,000〜8,000万から1億になってる、まあ、そんなイメージかな。
なんかその話聞きますとね、
はい、
どうして日本だけがね、
はい、
こんな今更もう40年、まあ、周回遅れどころじゃないですよね、うん、でも一方でまたこんなこと言うともういけないのかもしれないですけど、生命保険にはやたらお金こうかけたりするじゃないですか、うん、はい、2万とかね、はい、3万とか多い人は逆にそんなこと、うん、ところにかけるよりもこう積み立てやってた方が良かったってことですよね、うんうん、
まあ、生命保険は生命保険でね、うん、万が一の時の保証ということで、うん、まあ、意義はあるのかなと思うんですが、ちょっと入りすぎですよね。
そうですよね、
あの世界で一番生命保険が好きなのが日本人ですよ。
そうなんですか。
もう額が圧倒的に多いんですね
、うん、その生保のお金が、まあ、国債に一体何年してるんですかね、うん、まあ、またいろいろ伺いたいんですか。あ、そうなんですか。
そうなんですよ、まあ、やっぱりその日本人は、うん、まあ、安心を、ね、買うっていうのが好きなんですかね、うんうん、
いやでもね、
うん、
まあ、しつこいですけどその40年前からアメリカではそういう制度が導入されて、うん、その無理のない積み立て で、うん、でその60、65リタイアメントするときにその1億、
うん、
そのキャッシュとしてね、うん、あると。でそれをまた運用してもいいわけですよね、
うん、
運用しながらあの運用益を毎月なり毎年の生活になっててもいいわけですよね、
は
い、
うん、あのおっしゃる通りなんですね、で実はまあアメリカでも65から年金がもらえます、はい、でアメリカとて日本と同じで、はい、年金だけで生活できる人ってまあほぼいないんですね、うん、で彼らがやるのは65から公的年金をもらいつつ、うん、それだけでは足りないので、自分が現役時代から積み立てて得たお金を、取り崩し運用って言うんですけども、はい、ちょっとずつ下ろしながらそれを生活に当てていく、いわゆる自分年金と言ってもいいかもしれません。
そうですね、はい、本当に、
まあ、そういうやり方で資産寿命を伸ばしていくっていうやり方をやっているんですね、
いやいやちょっとそれは驚きというか、そういう情報ってね、例えばアメリカではこうなんだよっていう情報ってどうしてこう日本に流れてこないんですかね、こんな素晴らしい話。
一応僕も20何年前から発信してきたんですけどねまあ力が及ばなかったんだと思うんですけども、ただやっぱりその20何年前と今の違いは何かというと、政府がもうこのままではダメだよと、金融機関に対して今までのような手数料を稼ぐようなね、そんな短期の売買みたいなものはもうねあのいい加減免許剥奪するぞと、まあそれぐらいのかなり厳しい口調を言い出してきてることがもう二十何年前と今の違いです。
まあね、この番組でもねいろいろいろいろ金融のねいろんなトピック伺いたいと思ってるんですけれども、確かにその手数料ってことで申し上げますとね、銀行のああいう今振込手数料なんかどんどん上がってますね、この間びっくりしてなんか770円とかっていうので、いつの間にこんな上がったのかっていうようなこともあった。
そこまで言ってますか。
なんかすごい、 なんかそういう、うん、僕らなんかこう手数料って当たり前のように思ってたけれども、うん、そういう手数料で根幹を支えてるっていう、うん、まあそれは金融機関のある、うん、ある側面なんですね、うん、そうすると証券会社と、
まあ、特に銀行の場合今本業で、ね、融資で稼ぐというのがなかなか厳しい状況になってきてますんでね、まあ、資金需要が昔みたいになくなって、借りてほしい企業は少ないし、あの貸してくれという会社はちょっと逆に貸したくないみたいなところが増えてるっていう状況もあるのかもしれませんね、
いやいや、まあ本当にね、ちょっと初回からいきなり驚きの話なんですけど、私にしてみるとね、いや もちろん私が聞いてて驚いてるってことはもう聞いてる皆さんも驚きだと思うんですけれども、まあこういった話をですね、まあ、今回毎回ね、あのこう、うん、ポイントも含めていろいろ伺っていきたいと思うんですけれども、うん、でもあのでも本当に重要なのは正しい知識をきちっと届ける人がどれだけいるか、また受け取る方も正しい知識と誤った知識をやっぱり峻別しなきゃいけないんですよね、うん、まあ、それがリテラシーということになると思うんですけども、うん、まあ、だからそういう意味でやっぱり学校で今言ったような話をちゃんとしてほしいんですけれどね、
うんうん、まあ、リテラシーというのは生活をしていく上で必要最低限の知識ということですよね、
うんうんうん、
で江戸時代は読み書きそろばんだったんですけど、
はい、そうですね、
まあ、10年ぐらい前に英語が入って、
はい、
2年ぐらい前にプログラミングが入ったのかな、
はい、
で去年からやっとこの金融教育が入ってて、うん、そういう位置づけですよね、
うん、
だから社会生活を営む上で必要最低限の知識なんですよ、うん、これも。
いやでもね、うん、それを考えますとね、まあ、あの金融教育、まあ、なかなかその高校の家庭科の先生ができないということで、うん、まあ、今まあ、なんていうんですか、外注じゃないけれどもちょっとやってくださいよっていう形でいろいろ外部委託してるのは、うん、まあ、私も仕事がよく聞くんですけども、でもそれ金融なんていうか機関の人がやっちゃいけないですよね。
まあ、これも今ですね、政府の方で金融サービス法の改正というのがあって、中立的なアドバイザーをね、要請して、そういう機関を設ける
ですよね、
うん、でその人たちは金融機関に所属していないことが望ましいって言ってるんですね、
うん、
これね理想はよくわかるんです、
うん、
ただその金融教育を提供する勉強代セミナー代は徴収してはいけないって言うんですね、
う
ん、じゃあね誰がやるんだ
って
ことになっちゃうんですよね。だからまあ理想はわかるんだけれども、うん、この辺がなかなかね、いたしかしというか難しいところですね。
例えばね、あの、はい、先生のようにそういった金融商品を別に売ってるわけではない、
うん、
立場上ね、
うん、
そういう人はいいと思うんですけど、うん、例えばどっかの証券会社とか、うん、どっかの銀行のね、
うん、
人が、まあ、高校に私たち無償で教育しますよって言ったところで、
うん、
彼らは実際商品を持ってるわけじゃないですか、
うん、
なんか中立じゃないですよね、
うん
というようなことはちょっと気になるんですが、はい、まあ、そろそろねお時間で、まあ、ちょっと初回からねかなりもういきなり本丸ドカンみたいな話で私もちょっと驚いてしまったんですけれども、ちょっとまあそのあたりのことをねまたいろいろ繰り返し聞きたいと思います、
はい、
本当にね、いや驚きましたまあちょっと次回は、まあ、この話ももっと伺いたいんですが、ちょっと日本の現状ね、
はい、
今日本って世界の中でどれぐらいの、うん、まあ、経済的な力があるのかっていうあたりを、うん、まあね、市場外国もいらっしゃって見てるので実際のところを伺いたいと思いますので、
はい、
また来週もぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、
皆さん、本当にこの番組ですね、ポッドキャストでも聞きますので、オンタイムじゃなくてもぜひポッドキャストの方で聞いてみてください。それではまた来週、さよなら。